どうも、お久しぶりです。
はい、
なんだかんだで2週ぶりです。
あ、そうなんかな。
スプリンター僕たちやった気になってますけども、実際問題キャスでやっただけなんで、
そうやね。
更新はしてません。なのでお久しぶりです。
はい、
はい。普通といっぱい来てますよ。
お、行きましょう。
てか、本当は先週に読まれるはずだったんですけど。
ああ、はいはいはい。
まあ、主にメンク杯のお話を。あ、はい、メンク杯じゃない。メンクオフ会の話をね。
うんうんうん。
はい。ラジオネームメンクさんです。
はいはい。
当事者から。どうもメンクです。先日はわざわざ遠方からお二人が大好きなメンクのオフ会に揃って参加していただきありがとうございました。
へいへい。
どうなんですか？
うん、まあいいじゃないですか。
いいですか、大好きなってことにしといて。
うん、まあいいじゃないですか。
ゲスト出演は、まあ、単調ステークスまでないですけどね。
そうですね。
来年の。
はい。はい、
ブライトさんとは昨年末のエムラジオ深い以来、拓也さんとはミオさん、リョウちゃんがいた地獄の京都府、かっこ別に僕らは地獄でも何でもない。それ以来でしたかね。まあ、地獄オフって言ってたのは僕だけですからね。ブライトさんは昨年の家突撃ドッキリもあったし、なんか久々という感じはしなかったですが、拓也さんは久しぶりで第一印象はあれ痩せたんちゃうって思いました。ってことで。
お
痩せたんですか、拓也さん。
まあ、どうなんでしょう。
まあ、拓也さんはその体重がどうとかっていう概念にね、こう、くくられるような人間じゃないですからね、別にその。
まあそうですね。
1キロ気にするとかっていうのじゃないですからね、むしろね。
そうだね。
はい。実は拓也さんが参加するって決まってから、オフ会の参加者が、エムラジリスナーさんがほとんどであろうということで、まあそんなことで当日現れるまで内緒にしてサプライズで登場して驚かそうと思ってたのに、ということで。
うん、
それがラジオ内でオフ会のことに触れすぎたために、拓也さんの反応がそれに対して曖昧すぎて、ひょっとしたら来るかもって結構感づかれてしまったというオチ。それでも二人が揃ったらきっと参加者の皆さんも嬉しかったでしょうし、何よりエムラジリスナーである僕もめっちゃ嬉しかったです。休止があったから余計にねってことで。ここまで大規模なものはもうやらないと思いますが、また来てくれる、もらえ、また来てもらえるとありがたいです。
はいはい。
まあ、ブライトさんは暇だから来てくれそうですが、拓也さんは中京が精一杯というのが分かったので、また中京まで行きますって。
うん。
まあ、それはエムラジオフ会でもいいと思いますけどね、ってこと。それではまたどこかでお会いしましょう。
はいはいはい。
まあ、でも拓也さんのあのサプライズ登場あったんですけど、
うん。
感づいてないのはベッちゃんだけでしたからね、本当に。ベンラレイヤ以外は全員気づいてましたから、本当に。あ、来るな、みたいな感じで。うん、ただ、ベンラレイヤはもうやっぱ素直な男なんで、彼女。あ、うん、彼女つっちゃいました。彼は。うん、やっぱり、純粋な男なんで。もう純粋を絵に描いたような男なんで。
うん、
なんすか、拓也さん来ねえすね、なんで俺誘われたんすかみたいなことは半永久的に言ってましたから、本当に。
そうみたい
な。僕のウイイレやってる間ほぼ半永久的に言ってましたから、うん、ずーっと言ってましたから、なんであいつ来ねえのに僕誘ったんすかって言ったから、で俺はもうギリギリまでもう言おうかなと思ったけど、ギリギリ言わずに取っときましたから、拓也さん来るよとは言えずにね。はい。PS、 これだけは言いたい。ルージュバックの桜花賞は僕はエブラジ出演してませんからね、
うん。
聞いてる人からしたらさも出演してるっぽい感じですが。まあ、ルージュバック本命したことは紛れもない事実ですけど、黒歴史や黒歴史ってことでね。そうなんですよね。僕もなんかよく考えたら、ゲスト出てないんですよ、あの時ね。
そうですね。
スパーさん。
うん、そうですね。
と、ミオさんと。
うん。
あれ、ナッキーさんいたっけ？ナッキーさん、スパーさんじゃなかったっけ？
うん、いたかもしれんな。
とかだったんで、
うん、
だまあ全員エムラーみたいな感じだったんですけど、そうなんですよ、うん、だからあの時いなかったんですけど、
うん、
でも普通あそこで20まで打たねえじゃねえですか、ルージュバックに。だからもうインパクトが強すぎて、ルージュバックに20まで打ったっていうだけでもうゲスト以上のインパクトなんですよ、僕的にはもう本当に。だからゲスト出てないのにあのインパクトだけでもうさも出演したかのような扱いをね、僕はしちゃったんですよ、もう。まあ、次の日、キャス一緒に、キャスじゃねえや。次の日、スカイプ一緒にやってたつもあったんで。そう、レース一緒に見てたじゃないですか、拓也さんもバリちゃんとかさ。
あ、そうやったかな。
そう、で、まあ、エムラージは全員ルージュバックなんか買ってないですわ。それでさ、
うん、
ね、ね、メンクさんだけルージュバック20丸だったから、サム出演してしまってるかのような感じで、いつも話しちゃいますけどね。はい、実は出てなかったです。
はい。
はい、すいません、メンクさん。でもなんかメンクさん、なんかまた東京府やろうみたいな感じで、なんか結構進めてるから。
おー。
なんか、だいぶ、あれじゃないですか？オフ会ロスみたいになってたじゃないですか。
うん、
オフ終わりロスみたいな感じになってたんで。
まあ楽しかったんでしょうね。
なんで東京でやったら僕は行くと思いますよ、多分。
うん。
はい。さ、というわけでもう一つメール来てます。
はいはい。
ラジオネーム M の主任さんです。
あ、はいはい。
先日はメンクオフ会お疲れ様でした。
はい。
ベッラレイヤさんだけ驚いたみたいになってましたけど、拓也さんの登場に自分も内心バクバクでした。あれ？
あ、そうだね、そうだね。
あ、シリさんも驚いてたんですね。リアルブライトさん、タケヤさんに会える機会を作っていただいたメンクさんに改めて感謝してます。
うん。
さて、参加された方からたっぷり鮮度を保管していただき、スプリンターズステークスの予想にいつも以上に力が入っているのですが、皆さんと一日過ごして、やっぱり化けへの落とし込みが下手だなと反省しています。そこでお二人に質問です。これまで馬券購入の変化、うん、現在軸となっている研修や失敗談など教えていただけたらと思います。それでは中京オフ会で会えるの楽しみにしています。トゥーレイトガールってことなんですけど、なんか、ね、主任さんなんか落とし込み下手だとか言ってますけど、買い方の下手さで言ったらもう拓也の右に出るものいないですか、本当にね。多分、拓也さんの買い方上手かったら今頃億万長者ですからね、本当に。もう単勝の2着の多さたるや。
ねえ。
もう見ててね、なんかね。いや、もう僕も別に人のこと言えないですけど、でもなんか見ててちょっとね、うん、なんでこの人にもっといいことが巡ってこないのって思っちゃうんですよね。なんとかしてあげて神よって思っちゃうんですよね。狙いはいいのにみたいな。
だから10万円とかもいらんのよ。
あ、もうそれがだからです。もうね、その発想がだから、もうだから、結局だから、勝てない人の発想なんですよ、だから。トントンでいいやっていう終わり方してる人が勝つ人なんですよ、競馬って、結構。
そうだよね。
別に取り紙でも取れたからいいやって思ってる人の方が勝てるんですよ、結構。トータルではね。
うん。
うん。まあだから、どっち選ぶかですよね、まあぶっちゃけは。
まあそうですよね。
まあ高谷さんはまあ、変な話でもそこで例えば、アングラフェン副賞2万とかやるともはぁって思っちゃいますから。
うん、そうですね。
単勝2万でいいと思いますよ。首差で負けてる間が一番花です、うん、本当に。だから、エムの主任さん、タッカーさんに聞くのは間違ってます。この人は、1万円あったら単勝8000円、副賞2000円って買い方する人なんで。
はい、そう。
で、3着ぐらいになって取り紙っていう意味わかんない負け方してる人なんで。
うん。
はい。
うん、
かといって僕がじゃあ参考になるかって言われたら別に参考にもならないんですけどね。僕はまあ、いつも生まれん三連複ばっか買ってるんですけど。はい。基本的には二重丸が三着以内に入る馬を選ぶっていう。
うん。
で、そっから流すっていう。ただ最近はあんまりその二重丸信頼性が置けなくなってきたんでボックスを買うっていう。はい。っていう感じでやってますけど。で、そのボックスが意外と当たるっていう感じで。
うん。うん、そうなりますよね。
そうなんですよ。ボックスなんですよ、やっぱり。うん、だから結局読みはいいんですよ。その、あ、これ来るだろうなっていう5、6頭ぐらいの中には入ってるんですよ。3頭は。うん、だけど、軸を間違えるっていうね。シゲルパ、ピンクダイヤ4着みたいなのあるから、ふざけんだよみたいな。全部買ってるよ、ゲージマンみたいなのあるから。そう。買い方下手なんです。
うん。
まあ、でもボックスが一番いいんじゃないですか？ベッチャンとか見てるとそう思いますもん。ベッチャンとかやっぱり3頭とか4頭ボックスで結構、当てますからね。
うん、ですね。
はい、ということで、ボックスが正義ってことです。
はい。
はい。次いきます。
はい。
ラジオネームポニーさんでーす。エムラジの皆さん、こんばんは。ポニーっぽくないと言われるポニーでーす。
確かに。
本当にね、マジで、これ、ポニーさんに会った時に、全然ポニーちゃうやんと思ったもん。もう流線形で、俺マジドーベルマンかと思ったもんね、雰囲気としては。全然こ、なんか、こじんまりしてちょこんっていう、ポニーってそういうイメージじゃないですか。どっちかさ、ヒョウとか、
うん、
そういうイメージじゃない。ヒョウとかトラとかそういうイメージじゃないですか。
そうですね。
そう。だから全然ポニーちゃうやんと思って。
うん、
可愛さないやんと思いますからね、その、ポニーっていうイメージする想像からの可愛さって、っていう雰囲気はなかったですから。むしろ奥さんがポニーっぽいっていう。
そうですね。奥さんも綺麗でしたね。う
ん、奥さん綺麗でしたね。
うん。ね。上品な方でね。
いや、みんな綺麗な奥さん捕まえちゃってと思ってさ。
ですよね。
本当に。だってほら、消毒さんとか奥さんのこと知らないですけど、うん、娘さんがあんだけ可愛いってことは、その血を継いでるわけだから、絶対綺麗な奥さんじゃないですか。
う
ん、
まあそうだよね。
で、拓也さんも拓也さんで綺麗だとかね、自分で自慢しくさってるじゃないですか、僕に。
うん、
ね、
うん。
ってなると、 なんだこれと思って。俺だけじゃねえかと思ってね。うん、俺とベルダレイヤだけじゃねえかと思ってね。うんしかも何がいいって、やっぱ趣味が一緒ってのがいいじゃないですか。愛用深いまで来てね。
ねえ。
ねえ。そんな、うん。だって中には競馬の趣味隠してたりとかね。してる人もいる中でさ。うん、なんだったらエムラジ先に聞いてたの奥さんだっつうじゃないの、
ね。そうですよね。
そう。それを旦那さんに勧めて二人で聞いてるっつうんだから。これは最高ですよ、本当にそれはもう、うん。ラジオの中の二人に会えて感激しました。
はい。
エムラジオフ会があれば参加したいと思います。これからもエムラジオ応援していきますので、末永く続けてくださいってことで。
はい、ありがとうございます。
PS。
うん。
もう一度言いたくなりました。私が考えたエムラジのキャッチコピー。
お、
うん、聞くだけじゃもったいない。参加して楽しむラジオ、エムラジって。これ僕がね、このキャッチコピーじゃないですけど、僕は前に、エムラジの CM 作ったの覚えてます？音声でね。
ああ、はいはいはい。
なんか、喫茶店の中カランコロンカランって入ってて、新聞ペラペラってめくって、みたいな。こんな感じです。お聞きください。
僕に夢がある。
あ、お久しぶり。
それは、競馬予想であっと言わせること。 M の法則で俺は競馬を極める。
またまた。
競馬の楽しみは一つじゃない。君と一緒に予想がしたい。まとまり系競馬サロン M ラジ、シーサーブログより毎週日曜配信中。
なんか、俺は競馬、M の法則で天下取るぜ、みたいなこと言って、うん、なんか、うん、競馬の楽しみは一つじゃない。M ラジみたいな感じでやったんですよね。
うん、
うん。そしたら、JRA の、JRA 版の CM 見ました、うん、竹豊の。
あ、知らない。
JRA 版の CM が、グリーンチャンネルで流れるんですけど、よく。
うん。
そこで、うん、競馬の楽しみは一つじゃないとか言って、竹豊が言ってて、おい、ちょっと待てーと思って、俺じゃねえかよと思って。おい、エムラジの丸々パクリじゃねえかよと思って。おい、誰だよ、これパクったやつと思ってね。
誰か見たな。
いや、完全に俺取られたと思ってね。いや、完全に全く、ま、一言一句たがわず俺と同じフレーズを言いやがりましたからね。うん、何年前からやってると思ってんだっつうね、こっちとら。3、4年前くらいから作ってるっつうのと思って。一瞬、エムラジの CM かなと思ったもん。だって、グリーンチャンネルで見たときに。そしたら、JRA 版の CM だったから、おいと思って。エムラジちゃうんかーいと思ったからね。うん。まあ、ポニーさんも聞いてくださるということで。
はい。
ありがとうございます。
はいはい。
まあ、免許オフ楽しかったですね。
そうですね。
そう、後、大阪観光もしましてね。
おー、それが楽しかったな。
まあ、それも楽しかったです。
うん。
あそこ行きましたよ。大阪の。何でしたっけ？
つでかく？
飛田新地。
あー。
入ってはないですけどね。
あー。
入ってはないですけど、そう、通天閣も行ったし、まあ、グリコの前にも行ったんですけど、
うん。
その後に、なんか M さんが、うん、なんか、大阪のバッセのスナック行きてえな、つって。
うん。
その飛田新地行く途中までが、なんかもうバッセのスナック街みたいな感じなんですよ。
うん、そうね。
もうスナックしかなくて。
はい、はいはいはい。
で、そこで一軒なんか目があった？なんか、うん、ママと目があったところがあって、こう、外こうやって歩いてたら目があって、うん、で、うん、なんか M さんが綺麗だなあの人っつって、
うん、
入ってって、そこで1時間時間潰して、時間潰してって言うとあれですけど、まあ普通に飲んで、で、やべえ、ここ最初から来りゃよかったなーとかって言ってて、M さん。昨日からここ来りゃよかったみたいなこと言って。で、
喋れや。
まとまり系競馬サロン
M ラジ。
さあ、というわけでね、
はい、
エムラジです。
はい、
ブライトです。
どうも、タクヤです。
タクヤでした。はい、
はい、またどれだけ、オープニングが使われてるか楽しみにしておきます。
まあまあまあカットもう編集めんどくさいからカットしませんよ。じゃあ、
はい、わかりました。
逆にね、はい、
はい、
というわけで、この番組はどんな番組かご存知ですか？
はい、よろしくお願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい
はい。というわけで、今週は毎日王冠京都大賞典。本当は毎日王冠だけにしようかと思ったけど、どっちもやるよ。
お、行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、今週の予想レースはですね、第70回毎日王冠でございます。
はいはい。
あとは第54回京都大賞典でございます。
はいはい。
まずは毎日王冠からですね。
そうですね、
行きましょう。
はい。
じゃあ予想図いきますか。
うん。
1番人気ダノンキングリ2倍。
お。
2番人気アイロリット3倍。3番人気インディーチャンプ 3.9 倍。ここまでが、10倍以下の人気となってまして、
うん。
以下ペルシアンナイト 11.4。モザースコット 16.5。ギベヨン 23.2。ケアノーテック 36.6 と続いていきまーす。
なるほど。はいはい。
じゃあ本命を。
はい。
いいっすか？
いいっすよ。
はい、じゃあ、互いの本命です。せーの、ドン。はい。ブライト、ダノン・キングリー。タクヤさん、マイネル・ファンロンです。
はい。
まあ、ダノン・キングリー別に言うことないんですけどね。
うん、まあ、そうでしょうね。
まあ、しょうがないもんね。まあ、一応、じゃあ、チャラッと言いますけど、
はい。
ディープ・ココバ、初 G2 ですね。
うんうん、
で、共同通支配勝ってて、同条件勝ってて、うん、まあ、ここが例えば多頭数戦とかで C 生かしてるとかだったら、うん、あれですけど、普通にドスローで、アドマイマーズついてってヒュンみたいな感じだったんで、
うん、
まあ、だからこういう小頭数の東京戦8でも競馬できるって馬だから、うん、だからどっちも今は競馬できるのかなと思って、だから混戦もいけるし、みたいな。
そうですね。
で、高谷さんがほら、結構皐月賞でもごったって話してたじゃないですか。
うん、
だからもしかしたらだんだん本質はこういう軽いとこなのかなみたいな。
まあそうなるでしょうね。
うん。でなるとまあ、うん、他が別にっていう感じなんで、
うん、
まあ鮮度だけでいけるかなみたいな。
うん、
はい。で結構前つけれる馬なんですよね、こいつね。
そうなんですよね。
うん。そうなんで、あんまり後方一辺倒ってまでもないから、
うん、
まあまあ別に大丈夫かなみたいな。
うん。
はい、どうすか。
はい、高橋さん、対抗でーす。
あ、まあそうですね、そうなりますよね。
まあそうでしょうね。
はい。
はい、まああの、コバ初重賞、小頭数、外目の枠、間隔空けてきました、ディープです。今言われた通り、共同通信杯の勝ち方、で、皐月賞で、うちでちょっと潜った、で、ダービーで、勝ててもいい流れだったのに、やっぱり前受けして最後潜った。
うん。
要は体力にちょっと不安を見せた。っていう感じのタイプなので、まあもう条件ベストでしょうね。
うん。
うん。これで、まあ例えばね、まあ例えば僕今回本命マイネルしてねえけども、
うん。
アイロン逃げるとするやんか。
はい。
この、頭数やん。
はい。
上がり33秒いくつで上がってくる可能性があるやんか、アイロン。
はいはい。
かわせると思う。
ああ、そういうことか。
僕そこだけやね、それが焦点やって、キングリーは。どうなるかなと思って。
でも共同通信杯32秒9やから大丈夫なんじゃないですか。
いや、だからやっぱそうよね。
まあでも鮮度持ってるし、わかんない、うん。将来的にはもうちょっと上がりかかるとこはいいかもしれないですけど。
うんうんうん、うんうん。
今の段階では、むしろアイロが上がり33使えるのかみたいな問題もありますし。
まあまあね。
うん。
僕は最後な、結局その、キングリーを対抗にしたのは、まあ、安田記念にしても、まあ、33秒9やんか。
はい、はい。
で、これは多頭数やんか。
はい。
ってことは2番手以下で走ってた馬っていうのはやっぱり別の、あのプレッシャーストレスを受けてたわけで、
はい、
だからこの馬のその33秒9で後ろがあの道中でやっぱりいろんなものを使ってたから、あのなんていうの、上がりを使い切れなかったっていう2着かなっていう見方なんやな。
あ、はい、
うん、だから小投手になってくると他の馬にそのストレスプレッシャーがかからへんやん。
あ、なるほどね、はい、
うん、だからよほどクソスローで3馬身の4馬身のそのセーフティーリードがあればやっぱさすがに逃げ切れやるけれども、
うん、
なんていうの、直線向きました、1馬身ぐらいのリードです、32秒9で上がりましたってなっても多分キングリーの方が
上がり使ってるかな
と思ったのよ。うんうんうん、それができるのは、まあ、多分キングリーやろうなと思ったから結局キングリーを上に取ったよね僕は。
はい、
まあ、だからそこだけやった
な。ファンロンがそれ大丈夫ですか？
そうだよ、だからまあそれはな、ちょっとまた別の話だけど。
そう、ファンロンは要は逃げる前提でしょこれ。
逃げる前提です。
だからそれを柴田大地にかけて大丈夫ですかっていう。つぶらの方が行くんじゃないですかっていう。
だってな、もうな、こんなレースな、うん、もうキングリーしかあれへんやんか。
まあまあそうですよ。
そうやろ？
当てましょうよ。
まあ一応だから、対抗に、まあ一応、キングリーにしたんやけども。まあまあね、で、あとさ、ペルシアにしてもさ、やっぱ分からへんやん、ちょっとエルっぽくなったるかって言って。
いや、俺ペルシアはね、やっぱ不審機引きずってるとは思いますけどね。
そうやろ、僕はやっぱそっちの方やと思うね、もう単純に。で、モズ・アスコットにしたってさ、うん、前回ちょっといい挙動見せたかもしれへんけども、やっぱりちょっと死んでるやんか、もう。
そうだよね。
金庫っぽいところも入っとるやろ？
言うても2とか来てるわけじゃないから。
うん。
まあ、やっぱりレース外だからね、流れの。
そうやね。
うん。
で、ランフォーダ・ローレスはもう終わってるやんか。
あ、はいはいはいはい。
なんで、気合のっていうか単純に後ろからしかもう行かれへんやんか。
うん。
遅刻しはるやんか。
はい。
ほら、また残ってるのはギビオンがインディーチャンプしかないわけやろ？
あ、そうですね、残るわね。
じゃあ、そうなったら前でアドバンテージを持って、ノーストレスってなれたら、もうこれから、これしかないかなと思ったのよ。
いや、逃げりゃいいですよ。逃げる前提だといいですよ。
まあ、そこだよ。そこだよ。
逃げるっていうふうに、ん、もう絶対逃げるって 100% 逃げるって分かってんだったら買ってもいいと思いますけど、
うん、うん。
逃げないじゃないですか、こいつ。
いや、だからそこはもうしゃあないです。だからそれをね、なんかこれ60倍、70倍ぐらいやろ？
あ、まあ、9番人気103倍ですけど。
そうやろ？だから、それはそこにかけても別にええやん。その、例えば、アイロは、が逃げたったら逃げたら、ね、もうそれはもうそれで仕方ないやんか。
あ、まあまあね。まあわかりますよ。理屈はわかりますけど。
うん。
まあ僕は103倍でもちょっと安いかなって思ってるぐらいですけどね。
うん。だから、キングリー、アエロ、インディーで評価して別に私も構わへんだけども。
はいはいはい。
もうそこへ行く
ね
たら。
どっか隙があるとしたらここってことだよね。
そう。はいはいはい、もうそうだそう。もうそうだ、ね、ならもうこれぐらいしかその、なんていうの、一応、なんていうの、まあ、ハッピーグリーンおるけど、
うん、
規定路線からは外れてるとこが来てるやんか。
はいはいはい。
まあ、そうだったらもうこれかな、あとはギビオンかなと思ったんやけど、
はい、
ギビオンはやっぱりその、群れの中でレースしはる境に。
そうですね、まあ、後ろからでしょうね。
でしょ、まあ、そうなったらやっぱりキングリーより上はないやん。
まあ、そうですね。同じディープだったら、まあ、こっちでしょうね。
そうやろ？
うん。
うん、でもこれはだってほらもうなかなかひっくり返せへんやん。
うん、あ、まあ同じディープ同士だったらね。
うん、
うん、
でファンロンはだってその何でのその破綻があった時に、
うん、
まだ可能性を残しよりやん、こっちの方が。
まあまあまあまあまあ
まあないやろうけれどもね。でもまあここで推せるならばもうこれしかならへんかなと思って。まあね、
はい、
うん、だからまあとりあえずもうこれとキングリーのその生まれのワイド
ファンロンの。だマイネルミラノ買った時みたいな感じですよね、毎日王冠で。
まあ、前もイメージはそんな感じだな。
そうですよね。でも、あの時はクソだったじゃないですか。俺はもう、だから、共同通信杯のないままでもう、こいつはいいやと思ったんですよね、本当に。
まあ、そうだよ。
そう。もういいや、こいつと思って。もうやること一個じゃんと思って。
うん。
うん、
もうだから、そうなったら、もう、秋競馬もうオール外人買います。
あ、これがだからまあターニングポイントみたいな感じですね、
うん、はい、だってコロナ4走見ただけでもな、
うん、
結局田島ステークスが4番に、いや4番手5番手3番手まくっていて、まあ、1番手で5着、友恵翔が6番手5番
手、いやだからあの、ね、分かってですよ、だからその常識が通用しないんですよ、
そ
の
だから、まあ、そ、
ね、柴田大地とかにはだから結局、うん、そんなこと理屈分かってるじゃないですか、僕たちはだからこうした方がいいよって提供言えますけど、こういうところで、
うん、
でもそれやってくれないじゃないですか、この人たち、
うん、まあそう
だね、勝浦とかもそうだけど、
うん、
うん、だから結局そこっていう、 まあ、もし言ってくれたら、まあ、9番人気103倍だから、まあまあまあまあ、うん、あの、サンデーレーザーみたいな感じでね、ヒューンって言って、残るっていうのはまあ、ありだと思いますけど。
うんうん、そう、まあ、途中からでも江坂にちょっとこう、前行ってくれるような、ことでもしてくれたら、まあ、それはそれで面白いかなと思ってて。
まあ、それで負けたら逆に諦めもつきますしね。
そうそうそうそうそう。ちゃんと乗ってくれ。もうだから、ここの中でも、穴で吸いせるなら、もうこれしかないかなと思ったからな。
うん。
うん。
太鼓以外いきます？あ、僕は、はい、僕は消しです。
はい。はい、
太鼓以下で。
はいよ。
まあ、ここ終わった後の福島記念でしょ、勝負は。この後の福島記念が本戦でしょ。ここで盆走のダウンでしょ。ダウンで前行く一ドルショックでしょ。
うん、
はい、いいっすか。
いいよ。
はい、じゃあ太鼓以下でーす。せーのドン。なんだかんだで気合い乗って買ってんじゃないですか。買いますよね、これはね。はい、ブライト対抗、アエロリット、黒坂気合い乗って、小坂ラウホザローです。ダウンホザローです。高谷さん対抗、ダドンキングリ、黒坂ギベオ、小坂気合い乗っていく。いや、さっき、気合い乗っていく、なんか酷評してたから買わねえのかなと思ったら、うん、普通に買ってましたね、うん。
まあね。
はい。まあ僕も買いました。うん、まあ、アエロリットは、僕はまあまあ、まあ普通に逃げたら、まあしょうがないかなっていう感じです。うん、だ結局こっちを頭にするか、ダノを頭にするかで迷って、アエロってやっぱ S っぽいから、なんかこう、一長一短なとこがあるんですよね。なんかうまくいきゃいいけど、みたいな、うん。結局スローで折り合っていいまでもないから、まあ話して逃げてくれるならいいんですけど、うん、まあもしくはまあ短期だったらいいんですけど、まあそれをやってくれるかどうかも怪しいから、つむらだしね、いきなり。だからまあまあまあ、どうなるか分かんなかったんで、まあ普通にダナのが無難かなと思って、まあ20枚しちゃったって話なんですけどね。
うん。
うん、はい。もう、アエロは、タケさんは、どうですか？
うん、だからもうそこよね。まあ去年、一応同じような臨戦で勝ってるよね、モレイラかなんかで。
はい。
そうですね。まあまあ、そうか。まあ、つむら、まあ別にまあ、あんまり逃げやから関係ないのかもしれんけども、まあね。僕はだから今さっきちょろっと言ったみたいに、多頭数になっての逃げの方が、ま、この馬にはいいのかなと。
あ、そっかそっか。そっちの方が、上がりがかかって味が出るみたいな。
うん、そうですね。まあ、今言ったみたいに、若干 S っぽさ一本上司の面があるので、小頭数になると、やっぱりどこかでその、余力のある馬がやっぱり迫ってくることになるので、そうするとちょっとやっぱしんどいかなと思ったので、
なるほどね。
まあ、評価はちょっと下げたかなという感じです。
はい、じゃあ、気合いのテックですかね。
まあ、
だから高谷さんと一緒ですけどね。
うん。まあ、だから遅刻する、せえへんの問題だけであって、結局上がり使える、休み明け、ダウン。
うん。
まあ、打ち目の枠。うん。まあまあ、とりあえずディープ。もう、この条件でしか多分走れへんの違う？
そう、僕は C っぽい馬だと思ってるんですけど、
うん。
だから混戦向きだなと思ってたんですけど、
うん。
この条件だったら、まあまあ人気もないし、
うん。
最内枠で物理的には有利なんで、
うん、
あとはまあ普通に後発切って、
うん、
真ん中ぐらいにいてピタッてやられたら、
うん、
まあまあ3ぐらいあっていいかなみたいなイメージですよね。
まあそこやね、うん、あとだからどの辺の位置でレースしてくれるかね。そ
う、出遅れて最後方からとかで回されちゃったらもう終わりですけど、
うん、まあどうしようもないよな。
うん、だからまあうち、うん、
この
結局別に負けてもいいからインベタ徹底しろ、
うん、
本当に
そうね。
うん、
だから、気合とかの方がさ、やることがやっぱり多いのよ、結局な。
うん、まあまあ、その、そう、だから結局、技量は必要ですよね。
うん、で、簡単なことないで、ね、スタート、最内枠ないから、そこそこスタートさえ出せば、3番手、4番手ぐらいのところでずっといてくれたら、それでええのよね。
うん、うん。
でも、こいつアホやだから、ね、多分普通に下げたりする可能性があるやんか。
うん。
しかも前回、あの足や境に。
うん。
で、そうされると、今度、位置取り、コース取り、外回った時のタイミングっていろいろ出てくるやんか。
はい。
できひんや、この人絶対に。
できない。
そう、だから、それならば、やっぱり、例えば、ファンロみたいに、もう、行くだけみたいなさ、ところにかけた方がいいかなって思ったから、まあね、一応評価はこっちの方上げたってこと
だね。そうなんですよね。だ結局なんか、俺思うんですけど、なんか、コースタート切って避けて外回すぐらいだったら、もう1位取っときゃいいじゃんと思うんですよね。
そうそう、だからもうそこ行っときゃいいねんけど、単純なことないけどな。
うん。
うん。だから、まあ、それができるかできひんかね。
そうだね。
うん。
じゃあ、ギベオンは
まあ、だからそれも一緒ね。
あ、
一応、そうそうそう。で、まあ、これも一応、その、なんていうのかな、G1 戦線使ってきてた中の馬ではないので、
うん、
まあ、異端とまでは言わへんけれども、
はい、
まあ、若干その、うん、違う路線の馬っていうところと、まあまあ、ディープなんで、まあ、この条件、まあ、感覚も開けたし、ね、一応、NHK2 着だったっけ、ダービー2着だった。NHK2 着か。
NHK2 着です。
そうよね。まあまあ、それぐらいのところで、やっぱり多分合ってるんでしょうし、まあ多分東京のこれぐらいの距離ならば別に問題ないでしょうからね。まあ僕もちょっとこれ一応死んだかなと思ったけど、一応中日新聞杯でまあまだ盛り返したんで、あ、まあこの辺の一番人気一着できるんであれば、まあここで、いきなりがっつりパフォーマンス落とすこともないかなと思ったんで。
うん。
うん。ただだからさっきも言ったみたいに、これが、まあ来るならばこの上に多分キングリーはいるでしょうねっていうところですね。
まあ絶対上にいるでしょうね。
うん、まあそうだと思いますね。
はい。
うん。
じゃあランフォーザーズローゼスだけ僕言いましょうか。
そうですね。
これは、まあ青葉賞ダービーっていう一連の流れを評価してるってだけなんですけど。で、札幌記念はまあまあ、全くやる気がなかったので、後ろからも行っちゃったし、もうなんか、まあいいやと、うん、ここはいいやと。で、セントライト記念はしっかり前行って、外枠から前行ったんですけど、
うん。
なんで、この2レースだけ見たらもうめちゃくちゃ弱いんですけど、一応前走道丸で先行してバテたっていうのがあったんで、一応今回短縮、まあショッカーではないんですよね、1008位から実績ないんで。ただまあまあ、今回開幕して頭数減なんで、まあ楽にはなるかなと思ったんで、一応3歳馬っていうのが持ってる。で、開幕週短縮っていうのがあるから。で、前走先行してたからある程度前にも行けるって踏んで。
うん。
で、金亀ディープなんで。
うん。
両馬場でもう一回見てみようかな、みたいな。
うん。
広いところでね。
うん。
はい。じゃあ、結局インディーチャンプ買ってないですね、どっちも。
まあ、だからこれも、なくはないよ。
いや、まあ3とか2とかだったらあると思いますけど、
うん、
まあ、臨戦というのは買いづらいですよね、ちょっとね。
そう、だから、どっちに向かれるかなんよな、結局。おそらく、僕は安田の勝ち方とか見てると、やっぱり、がっつり C、がっつり S には見えてないのよ。
はい。
うん、だから、やっぱり、間隔空けた休み明けでダウンでって考えると、普通には走ってくると思うね。
はい。
ただ、まあ、マイラーズも32秒1なんやけれども、うん、結局ダノンプレミアムっていうディープに負けてるやんか。
うん、
で、まあ、安田記念はまあまあ、勝っちゃったけれども、まあ、ここの32秒どうのこうのっていうんであれば、多分キングリーとかの方は、上がりは多分、あるんやろなっていうところかな。結局ディープにステイゴールドが勝てないっていうところで、ちょっと評価を落とすだけか。僕は多分、まとまりに方に寄ってるやろうし、
うん、
がっつり一番人気で安田記念とか勝てるほどの馬とは思ってないから、
うん、
そう考えたら、普通に走っては来ると思うけど、まあ、その、人気の福永、58キロ、まあ、ちょっと諸条件考えたら、まあ、少し評価下げてもいいかなっていう局面であるのは確かかな。あとは、その、安田記念で出し切った感があったら怖いかなっていうだけであって。
そうっすよね。
うん、
やっぱり安田記念にハマった感はあったと思うんで、まあ、人気落ちとか、ね、
うん、
綺麗に回ってきたから、
うん、
で、まあ別に延長がいいっていうタイプでもないと思うし、
うん、
だからまあやっぱりボケちゃうかなと思ったんで、やっぱ多頭数戦で勝ったと思ったんでね、
うん
うん、だったらそうすると、やっぱアイロリットのある程度先行力と、そのダノンの上がりにはちょっと勝てないかなっていうイメージ、うん、だから3だったら勝ってもいいんですけど、
うん、まあまあ、そうなるわね。
そういうイメージですね。だから2頭にはちょっと及ばないかなっていう。だから3だったら、まあ、ギリ抑えてもいいかなっていうイメージ。
うん。
うん。あとは、まあ、ペルシアン。
いや、もうこれは僕、だから、バスに言ったみたいに、だから、ね、L 化してきてどうのこうのっていうんで、よりかは僕もどっちか言ったら、その動きはやっぱり、不審機の方の動きに見えてるから。
別に L 化どうとかじゃなくて、単純に、もう、ダメだろうっていう。
うんうん、っていうふうに僕も踏んでるんで、うん、まあ多分ダメだろうなと思いますね。
そう、エルカだったらね、もうちょっと金庫賞とか頑張ってもいいと思うし。
うん。
うん、でね、別にそんな究極の上がりが使える馬っていう馬でもないんで。
そうですね。
うん、きついと思いますけどね。
うん。むしろ、その、なんていうの、がっつり今度 G1 の多頭数の内目の枠になった時に、もう最後っぺで、今までの C を出し切るっていうので、 一発っていう方にかけたいかな。
うん。僕も札幌記念の時ね、外からグーって上がってきた感じが、おっと思ったんで、久々にちょっと走る気あるかなと思ったんで、
うん、
やっぱりある程度上がりがかかってとこの混戦だったら、もう一回短縮でもう一発あるかなってイメージなんで。
そうね、Lだったらあの感じだともうちょっと動けてるもんな。
S でっていうか、ここ先行してもらって、マイルチャンピオンとかだったら、ちょっともう一回買ってもいいです
よ
ね。
うん、まあ、そういうことよね。あとはだからもう、その、もともと持ってた C をもう一回どっかで出せる機会があるかどうかやと思うわ。
うん。
うん。
だから、ここはちょっと中途半端なんですよね、条件が。
うん、そう思いますね。
うん。
うん。
まあ、モズ・ア・スコットも、まあ、僕もちょっと不審機っぽいかなと思って、今更1008東京で買う馬じゃないかなってイメージなんで、キリですね。
そうでございますな。
だったらむしろ1004ぐらいのがいいんじゃないかっていう。
そうやな。
フランケルにヘネシーですからね。ちょっと、そうですね。活力がないですよね、今ね。なんか。
そうね。
走りにちょっと躍動感がないから。
うん。
うん、まあ、うん、休み明けから変わってましたって言われたら、まあそれまでですけど。
そうですね。
それにしたらちょっとリスキーかなと思うんで。
うん。やっぱりスワンとかで見せてた躍動感がやっぱりなくなってるもんな。
ないと思いますね。
うん。
はい。まあ、あとはじゃあ、ハッピーグリーンか。別に悪かないんですけどね、5ぐらいにいてもいいと思うんですけどね。ただまあ、馬券内は厳しいかなってイメージですね。まあ、もともとね、こんな東京1008の上がり勝負が合ってる馬じゃないから。
そうね。
だって2走前に札幌日記オープン2着なんですよ。上がり35秒2で。やっぱ、こういう方がいいんでしょう、この馬は。
うん。
まあ、別に距離が短くてもいいと思うんですけど、もう少し。
うん、
やっぱりなんかもうちょっと上がりかかるところでとか、そういうことだと思うんで。
うん、これだから僕、思うんだけど、僕ら前に言ってたよ、母父にタッキンを入ると、やっぱ S っぽくなるって言ったやんか。
あ、はい。
うん、なんかもうこれまさにそんな感じなん違う？
そうですね。うん、
CSS、C のちょっと小型版みたいなイメージの馬やと思うから。
そうですね、ローエングリーンの L で包み込んだ SC みたいな。
うん、
SCCS みたいなね。
うん。
結構 C もある馬だと思うんで、で逆に今回そういうのは邪魔しますよね。うん、だから東京
戦と、そうそうそう、うん、しかも開幕やからな。
絶対無理だと思いますけどね。
うん。まあ、ね、しかもほら、何だ、キングリとかって予想してる時点でも、やっぱ反対の方向の予想してるわけやから、
そうそうそう、
ちょっとやっぱ変えづらいよね、うん。うん。
いや、例えばここが道あるで超ハイペースでなるっていうのが前提としてあるんだったら、
うん、まあ、な
またちょっと考えますけど、
うん、まあ、ちょっとさすがにね。
開幕中スローっていう風に見てるんで、
うん、
ってなるとやっぱアイロリッドダノンの牙城は崩せねえかなっていう、
まあしんどいでしょうね、
感じですね。
はい。
はい。じゃあおさらいいきましょうか。
はい。
ブライト、本命ダノンキングリー、対抗アイロリッド、ケアイノーテックにランホザローゼス、黒さん白さんとなっております。うん、高橋さん本命マイネルファンロン、対抗ダノンキングリー、黒三角ギベオン、白三角ケアイノーテックとなってます。
はいはい。
はい、じゃあ、共同代表でいきましょう。
はいよ。
はい、第54回、共同代表展でございます。
はーい。
はーい。まあ、京都2400メートル、芝外回りとなっております。
はいはい。
なんか、まあ、ショート戦多かったんですけど。
ね、久しぶりに17頭ね。
そうですね。
いつ以来だよね、こんな。
でも、スマートレイヤーの時も多かったですよね。15とか16とか。
あ、そうやったっけ？
はい、スマートレイヤーのほら、打ち付きボーンっていうのがあったじゃないですか。
はい、
去年は里のダイヤモンド消灯数でしたけど、まあ、これぐらい揃うと面白いですよね。
そうですね。
はい。じゃあ、予想図か。予想図いっていきたいと思います。
はい、はい、
はい。一番人気は、グローリーベイズ 2.2、エタリオ 3.2、エアウィンザー 5.4、ダンビュライト 7.7、まあ、4強みたいな感じで、以下10倍以下で、シルバンシャー 16.9、ノーブルマーズ 22.2、同じくアドマイアジャスタ 22.2、ウラヌスチャーム 28.6、クリンチャー 34.4 と続いていきます。はいはいはい。いいですか？
はい。
はい、じゃあ、互いの本命打ちたいと思います。せーの、ドン。うん。はーい。ブライト本命、グローリーベイズ。高谷さん本命、ウラヌスチャームとなっております。じゃあ、まあ、グローリーベイズが人気してるんで。
うん、
はい。まあ、これはね、枠だけですね。本当に16番っていう枠入っちゃったんで。
うん、
まあ、そんなにね、馬体もある馬じゃないディープサンクなんで、あんまりこう、なんつうんだろう。体力とかエルに頼ってる馬じゃないと思うんで。
うん、
本質はやっぱりある程度内目から抜けてくるっていうタイプだと思うんで。 まあ、割と CSSC みたいなタイプだと思うんですよね。まあ、一応僕まとまりにはしてるんですけど、
うん。
はい。まあ、今回休み明けで、まあ、春天2着の後で、まあ、能力はある程度証明してて、休み明けディープなんで、まあ、しょうがないかなって感じですよね。
うん。
うん、まあ、位置取り悪いんで、まあ、なんか前とかの馬に残られちゃうとかね、外ぐるり回ってとかだとちょっと体力的に厳しいかなと思ったんですけど、うん、他に買いたい馬いなくて、まあ、軸ならこれでしょうがねえか、みたいな感じで、
うん、
ストレス疲労がない状態だったら、ま、強いかなと思ったんで、
うん。
で、まあ、S に頼ってるって馬だったら多分菊花賞の後とかちょっと怪しいかなとか思ったんですけど、普通にポポンって来たし、うん、まあ、セーフとオーバーボードの割には割と後ろが結構系統がしっかりしてるんで、まあ、後ろ側にその S を補完するものがあるから、まあ、普通にまとまりって考えて休み上げディープでいいかなっていう感じですね。
うん。
はい。どうでしょう。
一応3番手にしたんやけどね。
うん。
うん。まあ、僕は一応もうこれで鮮度はほぼほぼ使ってるだろうという方な認識はしてるので。
はい。
で、まあ、ブライスさんも言ったみたいに、若干このままエスっぽさがあるのよね。
スイプトだからですかね。
やっぱりあの、手の下最後上がっていく時の感じを見ると、やっぱり、あ、少し前向きさが見えてるディープなんやなと思ってて。なので、やっぱり休み明けた時に S ボケてるかなっていうのが一つあったっていうことと、
はい、
で、やっぱり外目の枠引いたっていうことと、最後あの、フィエルマンと手の下張るやり合った時に、まあ相手フィエルマンからまあ何とも言われへんけども、手応え的にはやっぱりグローリーやったと思うんやわ。
まあ確かにそうっすよね。
うん。で、あの手応えでやっぱ最後刺されへんかったっていうのを見ると、やっぱ体力にはちょっと、微妙なところがあるのかなと。
うん。うん、
で、やっぱり6番人気やった分、その分、軽減されてたというふうに見れるから、今回はがっつり1番人気になってくると、そこの部分がどうなるのか。デムーロなので、おそらく、ある程度、勝たせるレースをさせてくるので、
はい、
それに耐えれるかどうかっていう疑問がちょこっとあったので、一応3番手にしたかなと。
うん、
もう多分本質ディープになってくるんで。
そうっすね。
うん。で、まあ、ダノン、あれなんだ、ロードステークスか、ダノンなんだっけな。
ダノンファンタジー
ダノンファンタジーな、の時にも言ったけど、やっぱ鮮度失ったディープが一番走りやすいタイミングは休み明けっていうので、やっぱ評価はこれ以下以上には、これ以下には下げられないかなっていうところだと思う、実績的にも考えてね。
うん。
なので、まあ一応3番手っていうところにしたんやけども、まあ、ちょっと頭ってなると、ちょっと取りこぼしそうかなっていう気配はあるかな。
そう、二騎士はやっぱり内からうまく回ってきましたからね。やっぱ、
うん、そうですね。
体力ごまかしたつありますよね。
うん。
うん。じゃあ、ウラヌスチャームちゃんを。
はい。これもね、ちょっとやっぱり、乗り手さんにある程度工夫してもらわなきゃいけなくなる局面かなとも思うんやけども、完全異端。
うん。
ヒンバール別路線。はい、で、まあ、ある程度上がりも使えますと、ルーラーなんで。うん、ああ、ごめんなさい。この馬の答えとしてはね。
はいはいはい。
で、お父さんがルーラーなんで、やっぱ体力はまあある程度大丈夫かなっていうふうに見ているので、
はい。
まあ筋量も軽いですし、で、少し1取ってくれたら、
うん。
ああ、まあこんだけ板引いてるんであれば、結構人気だよね。
そうですね。30倍ついてるよね。
そうね。だからまあ、これはその頭っていうよりも副賞券って考えたときに、一番面白みがあるのはこれかなと思って。
うん。
うん、やっぱりこのコバのボバ相手っていう鮮度も多分まだまだ持ってるでしょうし、はい、ルーラーに藤木敵っていう背後も別に悪くないでしょうし、
はい、
うん、あとはそのね、ちょっとシルバン車っていうのがちょっと面倒くさいなと思うんだけども、
うん、
やっぱ規制勢力なんで、そこに比べたら優位性はあるかなと思ったので、一応これにかけてみようかなと思って本命しました。
うわ、いや、だからさ、これね、
うん、
ダメですよ本当に。僕印言っていいですか？
いいですよ。
対抗です。
まあそうですよね。
いや、本命でもよかったんですよ本当に、これ。
うん、
確かにグローリーが外枠行った時点でこれ本命でもよかったんだけど、
うん、
こいつも地味に外行ったっていうね。
うん、そうですね。
で、あと大野っていうところで、
確かに
大野とちょっとやや外目っていうところで、
そこやな、
こいつ、あ、知ってます、あの、なんか スローペースで、足アマスランキングの騎手の統計取って、王の1位って知ってました。
あ、そうなんや。
そう。すげえなと思って。ここで王のチョイスっていうね。ただ、でも人気ないし、クイーンステークスの負け方が明らかに上がり負けじゃないですか。スロー負けっていうか、もう外回して。これ、ローズステークス一緒なんですよ、負け方が。ローズの時もスローで、ね、あの前々でさ、カンタービーで高い、ね、前行ってさ、外ぐるり回してさ、藤岡が負けたじゃん。上がり負けしたじゃん。だからこいつしっぽいんだよね、挙動が。で、中山牝馬とかさ、前が崩れて、上がりある程度かかってって言うと、僕ここ本命だったから、裏のスチャーム。で、やっぱこういうとこが得意なのだなと思ってて、で、クイーンステークス切ってたんですよ、僕は。14頭で12番であんま混戦にならないだろうから。したら4着まで来たでしょ、プラス10で。やっぱいい馬だなと思ったんですよね。ああ、いい馬だなと思って。だむしろこういう馬は、こういうなんかボバ混合で混戦とかのローカルとかでやらした方が絶対面白い馬だなっていう。その G1 取れるかどうかいいとして、マキシマムとパリみたいな感じ、イメージ的には。ある程度こう混戦でっていう感じで。だから、ここいいチョイスしたなと思って。だからこれ毎朝か8頭だったら終わるじゃん。そう。
だ
そうやな。いい方にチョイス入れたなと思ってね。
うん、まあ、そうですね。いいとこ、ね、
まあ一応、枠10番だけど、でも17と揃ってるから、結構ある程度流れて上がりかかってもいいわけじゃないですか。で、延長で体力も活かせるっていうことでね。そう、こいつはね、面白くて、そう、C っぽいんだけど、506キロだから、ある程度体力もあるから、外からでもある程度追い込んでくるっていう。だけど、今まではスローだから、4着ぐらいで止まっちゃったけど、4とか5とかでね。だけど、ある程度流れてくれば、外からもガッと来れるよっていうのがあるから。で、しかも54キロだし。そう。ただ、やっぱりグローリーベースが強いかなと思って、本命にはしちゃったんですけど。まあでも、他買いたい馬いねえし、まあ対抗ならこれかなっていう感じですよね。
まあそうですね。
だ、6番手とか7番手とか取って負けたらもうしょうがないって感じ。
まあそうです
よね。14番手とかで大外分回されたらもうこいつ、大野はもう二度と買わねえっていう。ふざけんなよっていう。
そうですね。
っていうことになります、僕は。
はい。
はい。
と思います、それで。
じゃあ対抗以下行きましょう。
はい。
いや、思ってること一緒でしょ、高谷さん、多分。そうなんだよね、これ。和田とかがいいんだけどな、まだ。川田とかね、ある程度位置取ってくれそうじゃんね。
まあそこよな、結局な。
やっぱね、CK とかっていうのはね、なんかね、あれこのまま強いのかな、弱いのかなって、ぼやっとしてる段階が一番いいのよね。人気しないから。そう。CK ってやっぱり、ん?強いのかも弱いのかもみたいなぐらいが一番いいんですよ。そう、ウラヌスって今そういう状態じゃないですか。周りから見たら、あれこいつ強いのか弱いのかな、どっちだろうって感じじゃないです?戦績的には。
そうなんや。だから、やっぱり魅力はあるよね。そういう意味ではね。
そう。これで逆に金庫賞2着とか入っちゃってたりとか、変に1個入れちゃうと、あ、こいつ強いんだみたいになっちゃって人気しちゃうから、そういうのいらないの、CK には。
そうね。
そうそうそう、そういうのいらない。いいですか?
はい、いいですよ。
はい、じゃあ太鼓以下で、せーの、ドン。
あ、やっぱノート入れてもよかったか。
ギリギリです。
そうやな。いや、僕ちょっとドンと考えてどうしようかなと思ってんけどな。
じゃあ、ブライト対抗ウランスチャーム、黒サンクシルバンシャー、白サンクサントイテメイドルダールエタリオノーブルマンス、高橋さん対抗エアウィンザー、黒サンクグローリーベイズ、白サンクシルバンシャーです。まあシルバンシャー僕黒さんですかね。ディープ初重賞以上です。
そうですね。
ただまあ気になってんのがあのロイカバードの下だっていうもっとところですね。そこだけです、問題は。本当それだけです。それ以外は別に問題ありません。あと1600万したら0秒レーサーふざけんな。
僕はそっちやね。
これ0秒2とかだったらもうね、
そうですね、
変な話対抗とか本命でもいいぐらいなんですけど、
そうそう、結局僕も4番手さんそこやね。
0秒0ってことは、あれこいつロイカバードの下っぽいって思っちゃったんですよね。結局大したことねえんじゃねえかなっていう、とこがちょっとなっちゃったんで。でも一応2走前メールドグラス0秒3ちぎってるんですよね。
やっぱこれが強いのよね。
そう、なのでまあむしろだからパワー型かなとか思ったんですけど、阪神来てるんで。
そこなんよね。休み明けで来てるからな。
そう。
やっぱちょっと、ボケ出たのかみたいな。
ロイカバードもちょっとずれたディープだから、ずれたディープっていうか、なんか、 まあ、弱かったじゃないですか。だから結局、
うん、
まあ、本質の上がりだと里のダイヤモンドとかで全然勝てないみたいな感じだったから、うん、なんと、やっぱり、うん、ジェイドハンターだし、ミスプロだし、ちょっとパワーに寄ってんのかなみたいな感じだと、開幕式京都どうかなってなったんですけど、
うん、
まあでもディープ初重賞だからなとか、とりあえず、まあ買わないとなって思って。
うん、
うん、まあその辺ですよね。だから本命にはその辺でちょっとできなかったっていうだけで。
うん、まあもうほぼそうやな。だから、500万下が、コンマ2秒で、メールドグラスにコンマ3秒離してる馬が、前走0秒0ってなると、うんってなってしまう
よね。
ディープのリズム、リズム的にね。うん、だからここは圧勝で来てくれてたら、まあもう問題なく、本命対抗級になってくるんやけれども。
そうなんですよね、
まあ、
前走が。
そうだ、それでマブラさん言ったみたいに、僕はやっぱ感覚空いたことによって、そのやっぱちょっと重めのディープ入ったかみたいな、が少しあって、うん、そうするとそのやっぱりディープの鮮度っていうのが、
生かされないみたいなね。
やっぱり S に強寄ってしまうと、ちょっとその鮮度の恩恵がやっぱり弱まってくると思うよね。
うん、
本来ディープの方がやっぱり恩恵がでかいと思うから、だからまあその辺、だからそっちの方のディープに触れてるんであれば、やっぱポテンシャルの勝負になってくるやんか。
うん、
S の方に触れてるっていうんであれば、そうするとちょっとやっぱ弱いやん。
いや、ちょっと足りないでしょうね。
まあだからメールドグラスでコンマさんが、まあここのパフォーマンスであればな、足りるかなと思ってるけど、だから。
まあモレイラっていう問題ありますから、モレイラ。
うん、そうですね。まあそうや、そこから戸崎から浜中にずんずん下がってきてる。
まあでも、内枠は別に問題ないと思いますしね、鮮度はある
から。と思います。はい、はい。
そうなんですね。
中止やっぱり打たれ
さ
ない
。結局、純粋上がりとかもきついから、後方とかでピタッとかされちゃうともう終わりだと思うんですよね。だから結局、乗り方難しいと思うんですよね。
そうだよ。やっぱ純粋上がりもきついのよね。
そうなんですよ。うん、結局、だからミスプロで、なんかこう、その、ストームキャットとかじゃないから、なんかこう、うん、上がり持ってばせーっていうタイプでもないし、むしろパワーで勝ってきたタイプかなみたいな、うん、メールドグラスとかね。まくってますし、ここ。
そう。だからやっぱ純正ディープには見えへんのよね。
そうなんですよ。だからそこでちょっともうすでにもう重めっていう感じなんで。ってなるとあんま鮮度生きねえんじゃねえのみたいな感じになっちゃうから。
そう。だからちょっと評価下げたのよね。
そうなんですよね、僕も。ちょっと本命は怖いかな。しかも穴人気してるじゃないですか、この時点でも。
そうです。
5番人気だし。
うん。
そう。だからそれでちょっと嫌かなっていう。
うん、
はい。まあ、じゃあ、お前、黒さんにしてるじゃねえかって言われちゃう。
まあ、でも、これじゃ評価は下げられへん
まあまあ、そうっすね。そうっすね。まあ、
そっちの可能性もあるわけやさかいな。
その辺ですよ、だから。結局。
かといって、じゃあ、他に何の印をつねって話になって
そうなんですよ。他に微妙なんですよ。じゃあ、高谷さん、エアウィンザーを。
はい。これ、ダメか
いや、僕ね、だから結局、高谷さん、L っぽいって話してたじゃないですか、なんか。
そうですね。うん、
だから、ダウンでっていうと思うんですけど、
うん、
僕なんかね、これ、ルーラーシップっぽいなと思っちゃって、なんかちょっと重いっていうか、まあ、チャレンジャーデムーロの S 負荷でなんとかしたけど、みたいな、
うん。
なんかカシオペアチャレンジャーはまあ上がり早くて来てたんですけど、
うん、
なんかね、金庫賞大阪杯見てるとちょっとずぶい感じがしちゃって、なんかこう、ここって時に動けない感じがしちゃって、ってなると開幕週京都24でどうなのみたいな。
あ、なるほど。僕は、だからその大阪杯でちょっと重めに入ったから、鈍ったかなと思ったのよ。
あ、重いから鈍ったってことなのか。
そうそうそう。
あ、なるほどね。はい。
うん、だから軽めの方が今度しばらく動けるタイミングやなと思ったし。
なるほどね。僕はこんだけリズムよく来てて、まあ、金庫賞も別に悪い内容じゃなかったじゃないですか。
うん、
だったら大阪ではもっと弾けてもいいかなと思ったのに、ちょっと鈍ったなって感じがしたから、
うん、
大丈夫かなと思っちゃって。
そう、僕はなんかむしろよく来たなって思われたな。まあ、あの、一応、印は打ってたけどな。
24自体は別に問題ないですか？
まあ、そこはなちょっとなまあ、うんっていうところもあるんやけど。
あと、三浦。
それは別に、ええか悪いかで悪いに決まって
る。17頭立て9番枠三浦、大丈夫ですか？
だから、これでな、この人普通になんか10番手とか走らはったらどうしようかなと思うんだけど。
多分、後ろから行くでしょうね。
そう、だから、そこが、だから延長で、やっぱり3番手とかつけてくれたら、まあ、
上がるよね。3番手はないでしょ、多分。3番手はないでしょ、さすがに。
3、4番手ちょっとつけてくれたら面白いかな
そんな、起点聞く人じゃないでしょ、やっぱ、出たなり騎手なんで、うん、この人。
まあ、でも、僕はそっちの方かなと思ったけどね。だから、その、金庫賞は究極の上がり勝負だったでしょ、
はい、
スローからの。で、まあ、プレミアムに負けるのは仕方ないわな。
うん。
リスグラはもうしゃあない、
まあ、ほぼ確変みたいなもんですかね。リスグラ確変してますから。はい。
だから、あとの、 やっぱり、な、タルチームは全部抑えたわけさかいに、うん、で、ここで、その、負けてるアルワインが、やっぱり結局大阪入ってきてるってなると、やっぱレースとしては逆質やったんかなと思うから、
はい。
だったらこっちは多分、今度は、
あ、むしろ上がる方っていうね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
うん、に振るべきかなと思って。
そっか。
うん。
じゃあ、さん付けで。
はい。まあでもちょっと取りこぼしたけどね、やっぱりね。
なんか4か5かなみたいな感じだと思ったんですよね。ちょっとずぶくて勝負どころで置いてかれて、ちょっと後ろから刺してくるけど4か5かなみたいな。イメージ。いや、別に弱い馬だと思ってないんですけど。
うん。
だから、その、真ん中より下にいるとは思ってないんですけど。
うん。
ちょっと馬券圏内どうかなみたいな。
うん、
でもまあ他も裏のシャツ、シルバン車だからな。2とか3とか。別に。
まあそうやな。
そうですよね。別にまあ文句は言えねえなっていう。
うん。
はい。じゃああと僕、行ってきますか、じゃあ。
はい。
メートルダールは、前走も買ってたんですよね。
いや、これでもわかるよ。これ別にあかんことないと思うで。
これだから、結局、うん、その、だババがどうとか、打ち伸びがとかっていうのは、とりあえず抜きにして、単純に開幕週、京都2-4で、外目の枠入って距離延長の全ノロブロイ休み明けっていう、臨戦で、しかも盆走後じゃないですか。
うん、全部揃ってるからな。
いいだろっていうね。
いいと思う。
で、AJCC も似たような感じじゃないですか。人気で盆走後の距離延長、外目の枠みたいな感じじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
だこの馬は、要は、ま、気分よく行けりゃいいと思うんですけど、
うん、
結局、新潟大賞って内枠、函館記念中枠、多頭数、どっちも多頭数で、まあまあまあ、ごちゃついて、うん、しかも函館記念も完全に前残りだったじゃないですか、マイスタイルと、
うん、
あの、マイニューファントンで、
うんうん。
で、その中で13番手から7着まで来て、一応 V ラインなんですよね、10、12。
そうですね。
13、はい、7だから。
うん、
だからまあ、1秒に負けてますけども、じゃ走る気は失せてないと思うんですよね。
うん、
で、間隔開けての休み明け、外枠2-4の京都開幕週で摩擦ないみたいな、
うん。
まあ、外からぶん回して届くかどうかっていう問題あるんですけど。
うん。
だそこだけですよ、問題はね。だから、ある程度、だ馬自体は走れる状態だと思うんですよ。あとは、
うん、僕もそう思います。
馬場の助けがあるかどうかみたいな。
そうやな。
うん。あとは、その強い馬たちが普通に、強い競馬しちゃったら、ちょっと下がっちゃいますけど、みたいな。
うん。
うん。だから、馬自体はいいと思うんですよね、状況は。
うん。
うん。だから、まあ、抑えたみたいな。感じ。だから、個体能力はそんな評価してません。
うん。
別に。
僕ももうほぼほぼ全く一緒。タイミングは絶対にいいと思う。僕はだから結局切ったのは、AJCC3 着ってやっぱり11頭だった戦いに、
ね、
外にスムーズに回せたやんか。
まあそうなんですよね。
今回はだから17頭の戦いに、その分のそのロスが G2 で通用するのかどうかっていうのは一つと、例えばそれをじゃあ補おうとして間を抜けてこようとした瞬間にやっぱ死ぬやんか。
まあまあ無理ですよ、こいつは。はい。こいつはもうちょっとでも嫌気させたら終わりますからね。
そうやろ、うん、だからもうその何、あ、ほら出てこへん。凱旋門行く。ブラストワンピースが買った時の2着
あ、メートルダウン、ね。
メートルダウン。あんな時みたいにもうみんなが外立ち走ってたみたいなさ。
ああ、はいはいはい。
うん、まあそういうパターン
で。まあ確かにああいう競馬ペストですからね。
やろうけど。
はい。
ちょっとそこにはならんかな。まあそうなるとなぁと思ったから少し落としたけど、もうこれだって、まあここやわ、走るなら。
そうですね。
走るならな。
前走結局小回りで後ろ行っちゃって、もう物理的に無理だったみたいな感じだったんで、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそう。走っても痛めないんだけどな。
うん。
うん。もうそれはもう仕方がないよ。
じゃあプラス26キロぐらいでいいんで出てこいと。気分よく走れみたいな、500キロぐらいで。
はい。はい。
それでいい。
ええと思います。
エタリオですね。
はい。
これはね、迷ったんですけど。
うん。
だ一応、タクヤさんで言うと、このステイゴールド L 形説で、
うん、
まあ、L とは言わない LC ぐらいにして、うん、まあ、内枠で、盆走後の内枠で、みたいな。
うん。
で、ノリさんだったら、まあ、多分最高峰、この人気だったらないかなと思ったんで、ある程度集中させながら、うん、まあ、ある程度こう集中してきて、ね、菊花賞とかダービーとか来てるから。
うん。
迷ったんですけど、だ結局、ちょっと不審っていうか、うん、もうダメだよっていう感じになっちゃってたら終わりなんですけど。
そうね。
まあ抑えたって感じですね。
うん。
うん。だここ最後かなって。ここで5とか6とかだったらもう二度と買わないかなって感じ。
そうですね。
うん、ここラストチャンスだと思いますね。
うん。
ケミアちゃん。最後まで、ふんふんふんふん。サムシングエルスですね。はい。 どうでしょう。
僕はちょ一応、まあ、まあ、お父さんやけれども、僕はだから L っていう感じで見てるんやけども、やっぱある程度駆動させてるものがあったと思うねんな、今まで S であったり C であったりっていう。
はいはいはい。
それがやっぱり、その、いろんなことをしてしまっちゃった、結果出なかったっていう、その、結果不審の方に行っちゃったかな。やっぱりコンマ2秒、1秒、1秒8ってどんどん負けも広がっていったやんか。
はい。
で、宝塚ってやっぱもうちょっと走れてもいいタイミングだったと思うのよね。
そうですね。
うん、その疲労どうのこうのって言ってるのもわからんでもないんだけど、やっぱ若駒やからまだ持ってもいいはずなんよ。
俺疲労って言ってるやつ頭おかしいと思うんですけどね。
うん、そうですね。
だってさ、1番人気2着で2番人気4着で疲労って意味わかんないでしょ、だって。
そうやな。
何宝塚に疲労って、何叩き3戦目で疲労って意味わかんねえよ。
うん、うん。やっぱそれ考えると、やっぱこの着差の広がり方はやっぱ良くないし、これをその、この感覚間だけで立て直せるのかどうかっていうのは、やっぱまあ半々やん。もしかしたら、あかん可能性が高いやんか。
うん。
それに 3.2 倍？
そうなんですよ。2番人気なんですよね。
うん。やっぱりちょっとリスキーやなと思って。
そうなんですよ。
うん。しかも内枠入った境に揉まれる可能性があるから。
うん。
うん、そうするとちょっと怖いなと思ったからね。
僕はね、でももともと C だと思ってて、結構馬群はいいっていうタイプだと思ってたんで、
うんうんうん、
例えば宝塚がちょっと間に合わなかったけど、まあ距離延長である程度位置つけてとかっていう風になったら、うん、だから LC のイメージですよね。だからこう、休み明けだけど集中できるみたいな感じ。
うんうん、
その、本当にがっつり L だと、多分、小等数で京都で24で外枠とかだと、まあそれはそれできついと思うんですよね、なんか。
うん、
か中途半端なタイプだから。
うん。
うん。だから、この、休み明けでストレス、ノーストレスで内枠っていう状態が今ベストなのかなみたいな。
うん。
っていう感じ。しかもダウンみたいな。
うん、そうですね。うん、
だから、ここでダメだったらもう救いようねえな、みたいな。
うん、その通りだと思う。だから状況絶対にええと思う。
そう、これラストチャンスですよね。
そう。あとだから、大間さんが、その、答えられるか答えられるか。
そうなんですよ。
どっちに触れてるか触れてないだけやね。
なんか、うん、残った S とかがもう完全に死んじゃってとかで、
うんうん、
もう後方から行っちゃって終わりみたいなっていうのも、ハルテンとか宝塚見るとあり得るっちゃあり得るんですよね。
うん、そうな、そうな。
ちょっとやる気がもうないみたいな。
うん。
うん、早熟でしたみたいなのも全然あるから。
そうですね。
で、しかもカクタスリーチでしょ母自身。もう終わりじゃねえかよ、みたいな。お前完全に早熟じゃねえかよ、みたいな可能性も、込みなんですよね。
うん。
だから全然切るっていうのもありだと思うんですけど。
まあ、そこだけですね。それをちょっと見て。まあまあ一応本命がな、ウラノスや境に、まあまあ一点抑えてもいいかなと思って
た。ああ、なるほどね。ウラノスからだったらね。
うん。まあでもまあ一応ちょっと人気どころ
で
こ
の方が。まあ僕はグローリーからでも抑えちゃうっていうしょぼしゃなんですけど、ね。はい。まあいいや。はい。あとノーブルマーズは、
うん、
まあこれはなんか最内枠なんで、もうなんか安城が決め打ちである程度位置取ってくれたら、
そうなんよな。うん。
いいかなみたいな、最打ちだし。
うん。
だからここから下げるっていうのはないかなと思って。
うん、まあ、僕もそう思ったね。
今更ね。
これはな。
で、まあ、このね、交互のタイプだから、基本的には激走が嫌なんですけど、でも一応間隔2ヶ月空いたんで、
うん。
まあ、変な話、前にある程度行っちゃえばごまかせるかなっていう、その、人気もないんで、
うん。そうですね。
で、あとは上がりがある程度かかってくれればみたいな感じだと思うんですけど。
うん、うん。うん、
だスローで折り合っちゃって中段にいたらもう終わりです。はい。この場合やっぱり、京都来た時も重い京都だから。
うん。
あとはまあやっぱり人気で買う馬じゃないんでっていうのはあるんですけど。まあでも最打ちで、物理的に有利である程度位置取ってたら、なだれ込めるかなみたいな。
そうね。僕はちょっとそうそう、それは可能性あるかなと思って。やっぱり位置取ってくれて、なだれ込んで、まあ、ちょっとサッカーで下っていって、そこで惰性でつけてくれて、まあ、変な話、4コーナー先頭みたいなレースでもしてくれるようなことでもあれば、まあ、ちょっと面白いのかなと思ってて、まあ、だから印、最後どうしようかなと思ってんけど、一応切ったんやけど、
いや、まあ、でも、切ってもいいと思いますよね。まあ、ギリギリですよね、これ。
いや、これはな、入れる方のギリギリやと思うわ。
あ、本当ですか。
うん、僕はこれは別に、エタリアを買うならこっちでええと思ったんやけど
な。あ、本当か。なるほど。一応なんか小倉記念で走る気見せましたしね。
そうですね。
結局なんかあれも50、35秒3かかってるんで、やっぱり一定のこう上がりがかかる流れっていうかこう、 後半4波論戦、5波論戦みたいなとこが向いてると思うんですよね、こう。
うん、
だからスローでクククって3番手ぐらいにふーって折り合っちゃって、スローで、瞬発3波論戦ですって言われたらもう負けだと思うんですよ、
う
ん、こいつは。
うん、まあ、さよならでしょうね。
だったらもう早めに動くとか、なんかちょっとやっぱり、そこ頭使わないといけないと思うんですけど、まあ、それ高倉できないじゃないですか。だから、うん、ある程度、流れてくれればいいんですけど、一番。
そうですね。
うん。だからなんか、
でも、
うん、
馬のキャラがある程度分かってて、ジャンポケやさかいに、もうやっぱりその、そこそこその、何前向きさのあるタイプの馬っていうのはもう出ているやん。で、それがその、ずっと変わってないやんか。
はい。
だったら、エタリオみたいに、その、やっぱり今どっちに触れるか分からへんっていう馬を、チョイスするんだよ。
2番人気だしね。
そうそう。だったらこっちの方が、その、何今言ったみたいに、もうスローで中段で落ち、折り合われ
て、まあ、諦めつきますからね。
アウトやけど、うん。今みたいに方法があれば、馬自体を走ってもいいタイプやと思うさかいに。
はい。
だったらそっちの方に張った方がいいんじゃないかなっては思うけどな。
なるほどね。
うん。
まあ、エタリオの場合はやっぱり、ある程度個体を評価しちゃったっていう問題があるんですよね、僕の中で、ね。
まあまあ、それは全然大丈夫。構えないと思うね。
ウィンティンダネスとかな、バーとか行かねえかな。久々に。うん、
なあ、この辺どうしようんだろうな。
ね。
うん。
クリンチャーとかもさ、別にさ、失うもんねえんだからもう行ってもいいと思うんだけどね。
うん、これはちょっとやっぱり、そもそも実績がある境に、やっぱりどうしても乗る人が、その台に乗ろうとするよね。
ああ、なるほどね。もともとキックにいいとかがあるからか。
まあ前回ちょっとな、頑張って、
田辺さんやる気見せたけども。前走はね、久々にいいなと思って、うん、僕実は注目馬に置いたんですけど、
うん。
まあ、ちょっと競馬対象ってちょっと強いだろうと思ってね、相手が。ちょっと一応、消しちゃったけど。
カセ入ったさかいな。まあ、面白いっちゃ面白いかもしれ
ない
な。
久々にだからね、うん、多少は、やる気が。
うん。
はい。一応、ダンビライト出てないんですよね。
ああ、ダンビライトね。
人気馬だと。
うん。
はい。どうでしょう。
どうですか。
いや、僕はやっぱり休み明けの動けるタイプじゃないかなと思って。
ああ、
やっぱちょっと叩きながらっていうタイプだと思うんですよね。
うん。
重たい馬なんで。で、もともと別にじゃあ、例えばここは臨戦が良かったとして、京都24開幕賞ですって言われたら別にいい馬じゃないじゃないですか。
うん。
ってな、まあ、だからまあ逃げたりとかしたら別ですけど、この馬ってもともと先行してた時もあったんです。ね、逃げとか、早めに抜け出しとかっていう競馬ができる馬なんで、まあ、それやられちゃったらっていうのはあるんですけど、まあでも骨折開け出しちょっと叩きかなと思って、一応様子は見ちゃったっていう感じですよね。
なんそうかな。
来たらしょうがねえかなって。
そうな、もう何とも言えんな、この馬は。
まあだから、一長一短な感じは。
一長一短やな、そうですね。
能力はまあある程度あるんでしょうけどね。
結局ほら、ね、
京都記念勝った時も2分14秒8なんで。
そうね、しかもアイテムなと思ったからさ。
あ、ステイフリッシュとかね。
うん、
タイムフライヤーとか、ね、タイムフライヤーとかでしょ。弱いよね。あとはアドマイアジャスタ。
そうね、これどうしますか。
いや、切りますでしょ
う。
いや、だってスミレ一番人気2着しかないのに。
そうだね。
サツキ8、ダービー18で、7番人気で買う馬じゃないと思うんですけどね。
まあ、そうですな。
うん。
だ気分よくっていうところ、まあでもジャスタウェイやからな。まあ、これ難しいよね。しかもなんかエリシオやろ。まあ、ドエルなんかな、これ。
まあ、L だとしても重いとこじゃないですか。
うん、まあそうですね。
やっぱ、サツキよりダービー着順下げてるって感じが、なんかこう。
ああ、まあそっか。
やっぱり。だからベロックスもジャスタウェイじゃないですか。だからベロックスタイプかなみたいな。弱いベロックスみたいな感じ。なんで、やっぱり、もうちょっと混戦気味の方がいいのかなみたいな。坂コースで、みたいな。
そっか。微妙に精神力持ってさかい、それが邪魔してるみたいな。
そうそう。だから京都24で休み明けでっていうのはどうなのっていう感じがしますけどね。
なるほどね。
そんな感じですか。
まあ、単純に弱いよね。
そうそう。まず、ポテンシャルがどうなのっていう問題がありますから、そもそも。
そうね。
はい。そんな感じでしょうか。
まあ一応今度 OK なんだけど。
はい。
パリンジェネシスってどうする？
これだから逃げるかっていう問題ですよね。
そこなんよね。そこなんよね。
まあ、逃げてもでも結局ポテンシャルじゃないですか、これも。
やっぱりちょっと弱いよね。
まあ、目黒、そうですね。やっぱもうちょっと目黒粘んなきゃダメじゃないですか。
そうね。一応これな。
まあ、目黒農家にしたら一応2連勝だから、ちょっと、 雰囲気はいいですけど。
着差も広げたからな。ただまあ逃げるショックがあった境に。
しかも時計かかってますしね。
まあね、そうですね。
だって中山2分35秒7っすよ。
そうですね。
うん、一番人気一着もないですしね。
うん、まあちょっとしちゃったらやっぱりそもそも
って感じかな。やっぱちょっときついじゃないですか。重いんじゃないですか、もうちょっとやっぱり。
そうね。
うん。
タトルボールにライアンやもんな。
うん。そんなもんでしょうか。
はい、まあこれで当たるでしょう。
はい。
うん。
じゃあ、おさらいいきたいと思います。ブライト本命、グローリーベイズ、対抗オラヌスチャーム、黒三角白番車、白三角3といてメートルダールエタリオ、ノーウルマーズです。拓也さん本命は、ウランスチャーム、対抗エアウィンザー、黒三角グローリーベイズで、白三角シルバンシャーとなっております。
はい。
はい。じゃあ、エンディング行きましょうか。
はいはい。
エムラジ、未公開ジングル。
いや、もう一回言いたいな、佐々木琴子。
うん。
本当に。普通に可愛くて、可愛くてってかなんか綺麗。なんでこんな子いんのみたいな。キャバクラに、うん。だって、本当になんか、真面目そうな感じなんですよ。まあ、なんか、上京したてでお金がないらしいんですけど。いやーと思って。これ、俺もう、金持ちの富豪だったらなーと思いましたもんね、本当に。石油王だったらなーと思いましたもんね、本当に。うん。アラブの石油王だったらなーと。アラブの偉いお坊さんがーっていう状態だったんですよ、本当に。俺こと荻野目洋子が、はい。エンディングのコーナー、イエーイ。
イエーイ。
さて、まあ今週はもう2レースやっちゃったんでね。
一個大きいのあるよ。
お、凱旋門賞。
そうですね。
お、凱旋門賞予想しますか。一応ね、
まあそうね、
ここもね、ジャパンかなと思ったんですけど。
はいはいはいはい、はい、
どうでしょう。
これね、まあちょっとこれ後出しになっちゃうんだけど、
はい、
僕ね、ジャパンって今ね、実はダービー、イギリスダービー、
うん、
走ってた時に、
うん、
これ強なるなぁと思ってたんやわ。
あ、そうなんですか。
うん。もうちょっと後出しなんですけどな。はいはいはい、これ、ちょっとただ一頭だけ来てたんやけども。はい、これ、うまいなぁと思ってたんやわ。
はい。
で、キングジョージでガッチリ買ったろうと思ってんけど、
うん。
こんなほ、出上がらへんかったよ。
あ、なるほどね。はい。
スクラッチしやがって、ね、パリ代表での方行って。
うん。普通に勝ちましたね。
やっぱすごい普通に一番人気の戦いに。
うん。
これ、インターナショナル一応買ってたんやけど、やっぱり、クリスタルオーシャン、
はい、
さ、落としたからな。
今見たら予想図2番人気ですって。
そうなん、やっぱり人気出たらね、
ひどいな。
うん、でやっぱりこれクリスタルオーシャン任せしも出るからな。
あ、
うん、
これソッドサスとかどうなんですか。
もうなんか結局そこよね。
うん、
これが俗に言うその、まあ今はちょっと少なくなったけど、昔で言う、フランスで強くて、前哨戦の2位優勝を勝ってきた3歳馬っていう感じなんよ。
はいはい、はい、
うん、フランスダービー勝ってみたいなね。だから、臨戦的にはこれが一番いいんやわ、本当はね。
だ、日本馬どうするかぐらいで。
そう、だから、このな、人気で本当に行くのかどうかはちょっと僕、今すごい微妙だなと思ってて、まあ、蓋開けたらダルトガンシェとかソットサスとかもうちょっと普通に人気せんじゃかなと思っててさ。
うん、
だから僕はあえてフィエルマンの単勝にしようと思ってん。
はいはいはいはいはい。
うん、多分合わないのはババだけやと思うね。
はい、臨戦はいいってことですね。
この馬結局そういう馬やんな。前哨戦使わず本番で
まあ、いきなり行った方がいい。
一発でっていうタイプでしょ。だから、本当はさ、僕、そのまま、ほら、なんだっけ、アルワイン強化版って言ってた時に、
はい、
本当は2000円ぐらいの馬やと思ってるのよね。
はい。
だから、菊花賞であれ、天皇賞であれ、僕は、基本的には違うって思ってるんやろ。まあ、勝ったけれども。
はい、はい、
はい。それでもやっぱ勝ったやんか。
はい。
っていうことは、やっぱりそういう馬やと思うね。うん、もうその前哨戦なしで。
うん、
感覚上げて鮮度一発っていうタイプだと思うんですが、うん、この馬鮮度2回やって2回ともものにしてるわけやろ、
うん、
今回3回目の鮮度やん。
そうですね、 G1 でしかも海外ですからね。
そうやろ。でディープサンクで前哨戦使わず出てくるの、これ初めちゃうの。あとはもうそもそもその競技が違うところの場所やさかいに、
まあだから海外の馬が優位っていう、
そう、もう体力の方がすり寄れられましたってなると、まあさすがにしんどいなと思うけれども、それだけ目をつぶればって思ったんやわ。だから本来そのマジカルであったりソットさせるバルトガイストっていうのは向こうではそこそこ有名な馬やし、だから15倍フィエルマンって言ったらこれかなと思ってたんやけどな。
はい、じゃあそんなもんでしょうかね。
はい、
はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、はい、
この番組では皆様からのメールお待ちしております。
はい、
コーナーいっぱいやってるよ。はい、うん、あなたの思い出の馬、競馬事業仕分け、
うん、
グループ名選手権、馬部屋の泉などいろんなコーナーやってますので皆様送ってください。
はい、はい、
メールはですね、お便りコーナー紹介というところにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。
うん、
まあ、メール採用された方でステッカー欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はいはい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、サートルナーリアの単勝馬券の送付が終わったブライトと
今井さんが珍しく何ですか、予想着順みたいなやつで理想期待度でサートルナーリア A ってつけたんですってね。の拓也でした。ありがとうございました。
神戸の後に、
そうそうそうそう、
馬ビアの泉。
イエーイ。
はっ、だったわ、だらだわ、だったわ。前回これ言い忘れましたからね。音楽もかけ忘れました。
お前な、もうなんか久しぶりに聞いた気
がする。たらたたたらつったーん。パイーン。はい。皆さん、ちょっと音楽久々に楽しめたでしょうか。はい、じゃあ行きたいと思います。
はいはい、
このコーナーは
ごめん、
なんだお前この野郎今からコーナーやろっつってんのになんだ今のくしゃみはプロ意識ねえのかこの野郎。
はい、すいません。
馬部屋の泉というコーナーはですね、競馬界の常識をあえてもう一度言うという、
うん、
常識度が高ければ高いほど兵が高いという、まあ、本来のトリビアとは逆のコーナーでございます。
はいはい。
では、行きましょう。
うん。
まずは、こちらの馬部屋です。あ、ラジオネームメンクさんです。
あ
競馬場で、目の前で馬が走っているのに、競馬オフ会では、みんな全然そこに見に行かない。まあ確かにね。
うん。
あんまり。
僕普通にモニター見てたからな。
僕も別にモニターすら見てなかったですから、うん。あ、目の前で走ってんのにモニター見てますから。
うん、僕もモニター見てたな。どうなんやろうな、それって。
でも実際
の。僕も毎回。
僕たちはそうかもしれないですけど、
うん、
実際に競馬オフ会やってる人たちはもしかしたらパドックとか行って盛り上がってる人たちもいっぱいいるかもしれないですよね。
かな、
うん、僕たちは異常なんですよ、別に。エムラは別にあの新聞紙だけでできる予想法ですから。
そうですね。
じゃあ、パドック派とかの人はパドック行くでしょうけど。
うん。どうしよう、6。
6で。はい、じゃあもう一個。
はいよ。
同じくメンクさんです。
おお。
競馬オフ会に来る人は、いい人が多い。かなり主観が入ってると思いますけど、ね、どうでしょう。
そうだな、そうだな。まあ、めんどくさいさ、あんま来へんわな。
まあ確かにね、確かにね、
うん、
それは思います。 だからなんだかんだでチョイスしてると思いますよ、いい人。
まあそうなんかな。
結局は。
これもだろう、6ぐらいするでしょうか。
まあ6でしょうね。
はい。
はい。じゃあ次行きまーす。
はいはい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんでーす。
はいはい。
こんばんは、ワシントンから。
はいはい。懐かしいな。
馬体も真っ白でおなじみのね。
はい。
ニセタクヤでーす。ってことで。
はい。
顔が割れてからネタを送るとちょっと恥ずかしいですねってことで、確かにね。それは思う。それはマジで思う。俺もニセタクヤさんが送ってると思ったら、あの顔をイメージしながらメール読みますから、そうすると、うん、あの真面目な方がこんな頑張っちゃってみたいな感じになりますからね。それはちょっと思いますけどもね。はい、じゃあ行きまーす。
はい、よい。
まずはこちらのマビアで。何事もなかったかのような。スミー先生の活躍。確かにね。差もなかったかな感じになってますからね。あれみたいな。あの、引退騒動とあの、ね、飲酒運転騒動はどうなったのみたいな感じで普通に活躍されてますからね。
うん。まあ、これ7ぐらいする
でしょうか。お、7いった。来た来た来た。
まあ、みんなそう思ってるよね。
いや、思ってる。みたいな。
うん。普通に何事もなかった
のに。普通に走ってるみたいな。じゃあ次行きまーす。同じく偽拓也さんでーす。
はい、はい。
ダノンのオーナーだけは、いい人らしい。これ当たり前だろうか、俺よくわかんないけど。
うん、俺もよくわかんない。
ダノンの人知らないよく。
そうなんや。
うん。いい人らしいですよ。
ダノックスの、あの、なんちゃらさんな。
なんか、名称さんはいい人そうな感じしますけどね。
あ
ー。これ微妙じゃないですか。
じゃあ、4にしときましょうか。
4でいきましょう。はい。
はい。
じゃあ、最後も、ニセタクヤさんでーす。
はいよ。
石橋柊のバレットは、お笑い芸人。
あ、そうなんや。
あ、これは知ってました。これネット競馬で募集してて。
へ
ぇそう、ネット競馬で、まあ、別にお笑い芸人とかに限らず、バレット募集でーすってやってて。
うん。
で、決まりましたって言ったらお笑い芸人だったんで。
あ、本当に。
うん、なんか、八百長だみたいな。できれずだ、これ、みたいな。初めから、そのお笑い芸人するつもりだったろ、みたいな。
へぇ全然知らないわ。
僕は知ってますけど、まあ、
うん、
豆知識側で取る人もいっぱいいるんじゃないですか。
その
辺は微妙なラインですけどね。
じゃあ、じゃあ、でしょうね。じゃあ、これも4にしときましょうか。
4で。は
あ、でもそうか。知って、まあ4ぐらいで、5ぐらいでおこうかな、じゃあ。
まあそうですね。知ってる人がいたら5ぐらいか。
そうですね。はい。
そう、だから多分この流れだと、多分偽拓也さんはちょっとマイナーな感じで言ったと思うんですけど、僕は普通に知っていたっていう。お笑い芸人だってこと知ってたんで。
はい。
はい、五平でーす。
はいはい。
終わりでーす。
はい、ありがとうございました。
収録2時間超えてまーす。
はい、ご苦労様でーす。
珍しく長い。